は皆さんと共に、
私さえと共に、
ルカによる福音、主に栄光。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水晶を患っている人がいた。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお帰りになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたなら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ賛美ください。今日の、福音書はいわゆるこの安息日論争といってですね、イエス様がこう安息日のこの掟をこの破ってしまうようなお話になるわけですね。私たちにとってなかなか安息日といってもそれほどピンと来ないところがありますが、ただユダヤ人にとってはものすごくこれ大事なんですね。安息日というのはこのモーセが受けた十戒の中の一つにも入っていて、安息日を聖なる日として仕事をしてはいけないというですね。だから非常に大事な掟であって、それが僕は間違っているとかということは全く思わないですが、やはりこの安息日を守るということに対してなんとかだんだん神経質になってきて、いろいろなこう、解釈とか掟とかなんかがこう、できてしまう面がやはりどうしてもあるわけですね。例えばイスラエルに巡礼に行ったことがあるんですが、その時に、そのちょうど安息日になったんですよね。で、そして、土曜日ですけども、で、その、安息日の一番大事なことは、労働してはいけない、働いてはいけないってですね。働いてはいけないっていうことは もちろんそれはそうだと思いますが、ただ何が労働か何が労働でないかという結局話になるわけですよね。で、結局はボタンを押したりするのは労働に入るということに、その結局立法学者が集まって今の解釈ではそうなってて、だからボタンを押してはダメなんですね、その安息日に。だからその泊まったホテルですが、結局安息日用のエレベーターというのがあるんですね。なんでかって言ったら、エレベーター乗ったらボタンを押さないとダメなんで、この何階とかですね、閉まるとかなんかは別にそのいいんだけど、押しても押さなくても。だから安息日用のエレベーターはボタンが押さなくていいように、前回止まるようにできてるわけですよね。前回行って止まってとか、もうその、イスラエル人の泊まるホテルは全部そうなんですね。そういうのがあったりとか、極端になるとあれなんですよね、ホテルで朝食食べるときに、いわゆる、ここみたいなもんで、ベンディングマシンでボタンを押してコーヒーとかなんとか、こう紅茶とかなんかね、あれなんですけど、安息日の朝行ったら機械がないんですよね。であれどうやってコーヒー飲んだらいいのか、ボタン押すからもうダメなんですよ。だから機械が置いてないで、おかしいなと思ったら、アラブ人のウェイターが来てコーヒーついてくれて、もちろん他の方法はあるわけですけどね、そのようなことをいろいろこうなんかやったり、極端になってきたら、だからもう安息日というのは金曜日の夜から始まるんですよね。だからこう、なんていうんですか、安息日に入った途端ボタンを押せないんです。だから電灯はつけとかないとダメなんですよ。その前に電灯っても全部ボタンだから、でトイレの電気もつけとかないとダメなんですね。つまり消すことはできるんだったかな、つけるって言うともう労働に入っちゃうんで、火を灯すっていうのはこれ労働に入るから、ボタンを押して電気つけることはできないんですね。でもし忘れてたら夜中中真っ暗な中で過ごさなくちゃならないとかですね。で、ついでに冷蔵庫を開けたらランプがつくんですよね、大体ね。であれもついたら困るんで、安息日に入る前にランプを緩めてつかないようにしなくちゃならないとか、労働したらいけないっていうところから、そのような話がどんどん広がっていく。だからイエス様とこういう問答になっちゃうわけですよね。病気を癒すってことだから労働に入るというのが立法学者の考えなんですね。そういうところをちょっとそういうところがイエス様のこう生き方と 立法学者が対立するんですが、やっぱ私たちもよく見なければならないと思うんですね。このイエスのやっぱ生き方を、イエスの生き方とそれとこうなんていうのか、こういろんなことがこうぶつかってくるということになるわけですが、もちろん私たちには日本人には立法はないけれども、いろいろね、結局やっぱルールがあるわけです。あの文章化されてなくてもルールとかやり方が決まってるわけですね。でそれを超えてしまうと、それはまあ多くの場合やっぱ失礼に当たるわけですね。でそれは外国でも同じで、外国でもその国によって文化があって、それがこう決まってるわけですよね。でそれを破るというのはなかなかこう難しいことになるわけですが、だそこで私たちのやっぱ問いが出てくるんですね。イエス様の観点はやっぱ愛の生き方なんですよね。愛からこの病人を癒すっていうことが安息日であろうとなかろうと、そう超えてるから、そういうことをこうやるわけですね。だ第一原則はやっぱり愛に従っていくってことがやっぱなければならない。で残念ながら、まあ、特に日本人がそうかもしれないんですけど、結局前例がないことはできないとかですね、今までこうだったからできませんとか、そのようなものに私の考えを捉われてるということはあると思うんですが、やっぱりイエス様のようにそれを超えていかなければやっぱならない。それでないとやっぱりミッションにはやっぱならないと思うんですね。だから外国に行って、外国であるルールがある、やり方がある、でもそのやり方でばっかりやってたら、まあ、結局進歩がなかったり改善されない。だからやはり愛の心を持ってそれを超えていく力がやっぱ働かなければ、やっぱりミッションに行く意味があるないわけですよね。全く現地と同じようにやってるだけであるならば、そこを超えていくイエス様の力が、このようなこう創造性というのかな、愛に基づいた行い、でもそれは明らかに彼らのこの慣習を破って良いものがこう生まれてくる契機になるわけですね。そのような創造性ということは絶対私たちにとって必要だと思うんですね。でも他方言えるのは、何でもかんでも習慣を破ればいいというものでもない。結局もう一つ大事なのは識別なんですよね。彼らのやり方とか、その国のやっぱルールがあるわけで、だからまあイスラエルに行けば、まあ、ユダヤ教徒でなければ別に、だからいくらボタンを押そうと構わないわけですよね。ついでにタバコも吸えないわけです。タバコは火をつけなくちゃならないから、火をつけるって労働に入るんでタバコ吸えないんですよね。だからイスラエルの人が、イスラエル人でユダヤ人で、まあ、真面目な人ですよね。そういうルールを守ってる。どうするかって言ったら人につけてもらうっていうねユダヤ人以外の人にちょっとタバコの火をつけてください。人がつける分にはいいわけですよね。それタバコの火だから、でそれタバコは吸えるわけですが、まあ、とにかくいろいろルールが、まあ、こう決まってるわけですね。だからそれを無限に破ってはまたいけない。だからイエス様はこうやって安息日を超えてますが、安息日そのものを否定してる箇所はどこにも出てこない。つまりイエス様は別に文化を否定してるわけでは全くないわけです。彼もユダヤ人だったし、ユダヤ教の意味も分かってたし、安息日の意味もよく分かってて、それを尊重した上で、例えばぶつかるところはやっぱ越えなければならない。だから私たちも2つあるわけですよね。1つはやはりその文化、その意味なりを尊重するやり方とか仕組みとかで、尊重した上で、でもそれを越えていく、愛の原則から越えていく面も必要だということですよね。それはテンションというか、やっぱ緊張関係にあると思います。それほど簡単ではないですけど、でもミッションというのはそういう意味がやっぱあると思いますね。つまり全く現地と同じようなだけにやってるのがやっぱいいとも思わない。でも彼らのやり方を無視してやることも全く違うわけで、やっぱり違うものと違うものが交わることからよりいいものが生まれてくる。だからわざわざ外人が外国に行くわけですよね。例えば日本にしても外国から宣教師が来たり、あるいは皆さんだったら日本から外国に宣教師が行く。それはまさしくより豊かになるためですね。よりいいものを本当に作り上げていくことだと思うんですね。この第一朗読でフィリピの、教会への手紙ですね、まあ、ここも最初の一章の最初のところあたりなんですけど、ここなかなかいいんですね。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられますようにって書いてあるんですね。まず大事なのは、知る力と見抜く力と身につけて、 何を大事にしなくちゃならないのか、何を変えなければならないのか、何を尊重しなくちゃならないのか、何を話し合ってより良いものに作り上げていくのか、やっぱ知る力と見抜く力がいるわけですね。でそれを使いながらそれを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになる。だから方向性は愛が増す方向なんです、性ですね。明らかに人々の幸せが増していく、愛が増す中にしかやっぱ神の恵みはないと思います、実際上ね。だから自分もそうだし、かかってる人も愛が増していく。その中で本当に重要なことが見分けられるように、そして私たちが本当に重要なことをイエス様になって実行していけるように、福音書の方ではイエスが癒されるということですね。イエスじゃなくてその病人が癒されるということですね。やっぱそのような、なんか神の働き、神の力が、まあ、一つの実りとなって現れてくる。やはり愛があるところには明らかに、まあ、前進というか良いものが、やはり実りが生まれてくるだろうと思います。私たちがそういう実りを、まあ、もたらすものになっていけるように、そのためには本当に真心も必要だし、考えることも必要だし、話し合うことも必要、よく観察することも必要、そして、まあ、見分けていくことも必要だし、決断してそれを行っていくことも必要だと思います。まあ、実りをもたらすということの中で、まあ、様々なステップが あると思いますが、まあ、皆さんのこの活動の上にこのような、まあ、イエス様の、この働きのようなものが、この聖霊の実りのようなもの